鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、今回は男性、黒田誠一郎さんからいただいた質問をご紹介いたします。どうも安倍政権は危うい政策を考えるなという印象なんですが、新成長戦略の内容にある時間よりも成果で賃金をもらう残業代ゼロ制度、鳥越さんはどう思われていますか。法人実効税率を 30% から 20% に下げていくのもただの企業優遇で弱い者いじめのような。メリットやこれからの期待があればぜひ教えていただきたいです。新成長戦略骨太の方針が閣議決定先日されましたよね。
これはもうはっきり言って、大企業に有利な、政策を安倍政権が打ち出しているということですよね。
明らかにそうですね。
もう残業代ゼロ制度というのは、年収1000万ぐらい以上の人を労働時間で測るんではなくて、成果で測る、ね、だから何時間働こうと、成果で測って給与を出しますと、だからもう残業代はゼロですと、だから何時間働くこと関係なくて成果が問題だというふうに変えていこうと。これはまだ今言われてるのはね、職種も限定されていて、年収も1000万以上だから、普通の一般の市民国民はねあまり関係がないんじゃないかというふうな印象を持たれてるようですけども、これは安倍総理も言ってますけども、将来経済景気が変わっていけば、1000万という数字は必ずしもそれにこだわることはないと、ということは要するにこれが1000万じゃなくて900万、800万、700万というふうに下がってくる可能性もあるんですよね。だから低い給与の人でも残業代ゼロというのがですね適用されてくる可能性が、だから誰がじゃ儲かるかというと、これは企業は儲かるんだよね。残業代を払わなくていいから、
そうですよね、
いう、もう完全に企業優先の政策である。同時に出てきてるあんまり問題になってませんけど、派遣の社員を3年に間は OK だけど、3年経ってまた、派遣をやってもいいという、派遣法のまだ改正もあるんですね。だからずっと派遣である、つまり正社員にする必要ないと。だからもうどんどん今正社員率がどんどん下がってるわけですけど、非正規の労働力がどんどん増えてますよね。だから安倍政権が取ってるのは正規の社員をどんどん少なくして非正規を増やしていく、つまり派遣社員ですね、派遣社員を増やす。これはもう企業がいつでも首を切れるわけですよね、派遣は。
そうですね、
それから正規社員に比べていろんな意味で手当だとか、いろんな待遇も含めて金かからないわけですから、企業にとっては有利であると、もう完全に安倍政権は企業有利の政策をこの、成長戦略の中で打ち出してる。でその中のもう一つの大きな、もう誰が見てもこれはもう企業よりだなというのは、法人実効税率をですねどんどん引き下げていって 20% ぐらいまで引き下げていこうというね、これはねもう本当に開いた口が塞がらなくて、法人税率下げていくと 20% ぐらい下げてくるとですね、5兆円ぐらいはですね、国の収入は減るんですよね。
そうですね。
で法人税率を 下げて5兆円収入がなくなって、じゃあこの5兆円どこから持ってくるかという財源は何にも考えられてないですね。全く無責任ですよね。しかし無責任なままでいるわけはないんで、おそらく何かそのどこからかその財源を持ってこようと、おそらく財務省の会議があるでしょうから、はい、まあ、
どうやらあの赤字企業も納税をするよう な、 そのなんか税金
のところ
ありますよね。ね、
今まで赤字企業はあの税金を納めてないんですね、
はい、
あの黒字になったらその利益の分に税金かけてるわけですから、うん、はい、まあ、そういうこともあるんだけど、うん、まあ、一番あれなのは消費税を上げるってことですね。
あ、
一番ね手っ取り早いのは、ね、消費税なんですよ。だからまあおそらく来年は消費税は税率 10% になりますよね。
そうですね、
これはもうあの規定の路線のように言われてますけども、はい、実はもう日本の将来の財政のことを考えると法人税を下げてやっていこうとするとですね、消費税をどんどん上げざるを得ないんですね。で、まあ、今1100兆円からの国の借金を抱えていてね、
はい、
それでしかも少子化が進んでいて労働力現役の労働者がどんどん減って、税収も減ってくるという中で、じゃあもう確実な、国家財政を支える収入は何なのかというと、もうね、僕はねもっと今の予算を削ったらいいと思うんだけどね、はい、財務省なんかの考え方からするとね、はい、もう安定確実なのはね消費税を上げることなんですね。でおそらくね将来的には 20% ぐらいになりますよ、日本の消費税は。
結局私たちが負担を強いられるわけですね。
そうです、もう消費税はそんな 10% 程度で収まらないんです将来。
じゃあもう本当に黒田さんが言うように弱い者いじめとしかこれまでの話だと思えないんですけれど、こういう新選調戦略骨太の方針を打ち出して、うん、じゃあメリットってどこにあるんでしょう。
それは企業にとって日本の企業を強くすると、
はい、
企業を強くすれば日本の経済も良くなるという、はい、まあ、考え方ですね。だから国民じゃなくて企業、はい、だ企業は結局儲かったら内部留保で全部金貯め込むだけで国民に還元しませんから。
そうですよね、
企業は儲かる、
企業を強くして私たちにも潤いをという考えなんでしょうけど、そうはきっとならないですよね。悪循環ですね。
だから企業を良くして株価を上げてね、
はい、
まあ、それで景気が良くなるというふうに言ってますけども、
はい、
あの実際には景気僕は良くならないと思いますね。みんな金使わないから、将来に不安だから、
はいはい、
預貯金に回る、タンス預金に回る。だからそんなにね購買力が上がるわけじゃないですよ、消費税でどんどん取られますから。で今円安でどんどん物価が上昇してますからね、国民の生活はますます不安定になってる。それは安倍内閣の政策です。国民の生活を切り下げて、
はい、
企業を太らせて、
はい、
そして戦争ができる国で武器も輸出ができるんですよ、原発も輸出する、うん、この政権のどこがいいんだろうと僕は思いますけどね。
本当にそうです ね、
こんな危ないね原発を輸出し、
はい、
それで戦争の道具の武器をですね、うん、輸出の今まで武器輸出三原則といって武器は輸出しないことになってたんだけど、
はい、
それも緩めて武器も輸出できるようにする、原発も輸出する、ね、で国民の、働きの制度を変えて、派遣社員を多くして、それから残業代ゼロ等を作って、
はい、
で消費税を上げて、ね、国民から絞り取って、で企業だけは儲かるようにする、で戦争ができるように国、安倍政権のやってることはね、
はい、
国民の利益に全部反することですよ。
本当ですね、
僕はそう思う。こんな政権を選んだね国民はね、はい、本当にアホや国民がアホなんですよ。
そうですね、
はっきり言って、
はい、
だからねもうね今の現実をねしっかりと忘れないで見据えていてね、
はい、
2016年の国政選挙の時にちゃんとした判断をし、うん、ちゃんとした選択をしてほしいんですよ、うん、今ね。もうそれ言うしかないんで、もうそれ言うしかない、僕もずっとそれ言ってるんですけど、
はい、そうですね、
今起きてることをしっかり記憶して覚えておいて、ね、2016年にはきっちりその思いを果たしましょう。
そうですね、もう実質的な、なんかもう独裁ですね。
独裁ですよ、どんどんもう好き勝手に進められて、民主党もね、もう全く力がないから、
はい、
野党が今その待ったをかけられないんですよ、ね、もうだからもうやりたい放題ですよ。
ですね、
でそれは国民が望んでるかとかことかというとそうじゃないんですよ。
そうなんです、
国民が反対してるんです、
はい、
国民の過半数が反対してることをやるんです、
はい、
これが安倍政権、
理不尽なことが起こって、
だからそれはね、そういうのは本当に独裁政権、ファシズムです、
はい、ということで黒田誠一郎さんからのご質問をもとに、鳥越さんにお話しいただきました、
はい、
黒田さんありがとうございました。
どうも、
はい、では鳥越さん次
回も
よろしくお願いします。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。